ピラフ作るならこのピラフジロ。
冷たいご飯に混ぜるだけ、臭い飯もあっという間に臭いピラフに大変身。
ちょいとピラフジロ、
ピラフジロ新発売。
あったか食卓をクールダウン、ピラフジローの沢ガニ園が0時をお知らせします。
こんばんは、虚構新聞ニュースの時間です。はじめに、当番組虚構新聞ニュースでの生成 AI 使用のあり方をめぐって番組スタッフと制作側の対立が続いていた問題は、昨日制作側が今後生成 AI の使用を制限することで決着しました。労使間で交わされた覚書によりますと、当番組では今後記事の制作、原稿の読み上げ、ロボットを使った現場取材の3点で AI を利用しないことで合意。また人工知能搭載ロボットヤマダ4号をスクラップ廃棄するとともに、積極的にヤマダ4号を使おうとした番組プロデューサーを30年間減給 98%、 トイレ清掃局次長に移動する処分を行いました。さらに今回の合意では、昨年末に解雇されたヤマダ記者の復帰も合わせて発表。ヤマダ記者は、 AI にはない温かみある取材をお届けしますとコメントを発表しました。次は春の話題をお届けします。春の味覚いちごをふんだんに使ったいちご祭りが昨日沖縄県竜宮村で行われました。山田記者がお伝えします。
はい、私は今沖縄県竜宮村にいます。全国で最もいちごの生産量が少ないことで知られるここ沖縄では、一風変わった方法でいちごを楽しむ祭りが毎年この時期に開かれています。それでは早速会場に行ってみましょう。いやー、春というにはもう暑いくらいですね。というわけで、こちらがいちご祭りの会場です。ご覧のように、会場は多くの見物客と参加者の熱気に包まれています。そして、うわー、辺り一面にいちごの甘酸っぱい匂いが漂っていて、なんとも春らしさが感じられますね。
そいやそいやー、
私も今早速ぶつけられてしまいましたが、ここ竜宮村ではこのように祭りの参加者がお互いにイチゴを全力でぶつけ合うことで無病息災を願うというわけなんです。そして今日はこの祭りを主催する代表の具志堅さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はいはい。
イチゴを食べて味わうのではなく投げつけ合うというのは全国的にもすごく珍しいお祭りだと思うんですが、一体どうしてこんな祭りが始まったんですか？
そうですね、ここ沖縄は琉球の頃から世界の西と東をつなぐ貿易の拠点として栄えていたんですが、戦国時代イチゴの苗がスペインの貿易船から初めて伝わった時にどうやら行き違いがあったようで。
はい。
スペインのトマト祭りってありますよね。
ああ、はい、あの街中でトマトを投げつけ合う有名なお祭りですね。
古い文献によりますと、スペインの貿易商人からトマトとイチゴが伝わった時に、それを使った伝統的な祭りの話も曖昧に伝わったそうで、イチゴは祭りの時にぶつけ合って使うものだと、なんかそんな風になったと言われています。
なるほど、本当はトマトのお祭りだったのに、どこかで間違っていちごのお祭りになっちゃったってことですね。
はいさい。
それにしても、今こうして見渡しても道のあちこちにぐちゃぐちゃに潰れたいちごが山のように散乱していますが、このいちごってお祭りの後どうするんですか？
もちろん食べられるはずないんで、そのまま回収して生ゴミになっちゃう。
はい、はい、わかりました。ただいま山田記者がレポートした竜宮村のいちご祭りについて一つ訂正がございます。先ほどの音声で祭りの後会場に散乱したいちごはゴミにするという発言がありましたが、正しくはすべてスタッフが美味しくいただいたとのことです。大変失礼いたしました。またただいまリスナーの方からお寄せいただいたお問い合わせを検討した結果、コンプライアンスを重視する観点から竜宮村では480年間続いたいちご祭りを今年限りで終了するということです。お詫びと訂正でした。花粉情報です。スギ花粉は直径およそ 0.03 ミリ。2月から3月にかけて、雄花にある小さな花粉袋から出るおよそ40万個の花粉を風に乗せて飛散させるのが特徴で、運ばれた花粉が雌花につくことで受粉する仕組みになっています。花粉情報でした。最後に今日の天気です。地球、晴れのち曇り。ところによって雨か雪。寒冷地は寒く、熱帯地は暑くなるでしょう。虚構新聞ニュースをお伝えしました。このまま引き続き、インターネット放送局プレイでお楽しみください。この番組は、臭い飯から臭いピラフへ、ピラフ二郎の沢ガニ園の提供でお送りしました。